こんにちは、Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 テクノロジーや 3D、モーション、タイポグラフィーといったデザインについて共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティの Discord リンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は、海外移住を考えるということについてお話をしてみたいと思います。ですので、今回はちょっとデザイン会ではありません。このテーマをお話ししようと思った理由なんですけれども、別の音声配信プラットフォームでボイシーというのがあるんですが、それのテーマが、海外移住を考えるっていうテーマだったので、それを聞いて、これはスタンド FM なんですけれども、同じようなことをここで話せないかなと思って、それでちょっと話してみようと思いました。話す内容としてはですね、あんまりこう思い出話みたいなことになってしまっても、しょうがないかなと思ったので、主にはビザのことについてお話ししてみようと思います。やはりその海外に移住するってなるとですね、僕自身も海外移住する前ってどちらかというとそのキャリアのために渡米しようと思っていたので、その働ける会社を探さなきゃいけないんじゃないかなと、そのことをすごく考えていたんですけれども、実際はやはりそのビザというものがすごく大事で、そのことを少し甘く見ていたなと今ではすごく思います。少しその時系列に沿って、お話をすると、まず日本にいた頃にですね、その同僚にですね、その海外の、つてがある人だとか、その当時、海外のエージェンシーとかと仕事をしていたりもしたので、何かそこでコネクションが作れないかなということで、声をいろいろかけていました。結果としてそれが今の渡米につながったっていうことはないんですけれども、その過程でアメリカに移住する前は、イギリスのロンドンとかでもワーキングホリデーがあったので、そのこととかもちょっと視野に入れて、イギリスに行ってみたりとか、ワーキングホリデー応募したりも実はしていました。ただ個人的にはロンドンの感じはちょっとなんか全体的に街の色がないなっていう直感的な印象なんですけれども、そういったこともあったりして、個人的にはニューヨークとかみたいなその街に色がバーってある方が好きだったので、そういったこともあってニューヨークも視野に入れていました。以前にその旅行で来ていたからしていたっていうこともあります。それでですね、まずビザのことにについてお話ししたいんですけれども、今回は時間が限られているので、最初に取った2つのビザについてお話ししてみたいと思います。1つ目は学生ビザというものです。これはやはり、仕事で渡米するとなるとですね、その就労用のビザを取るっていうのはものすごく大変なんですよね。この後話しますけれども、就労するためのビザっていうのはすごく大変で、ただ学校に入るため の学生ビザみたいなものですと、それよりは圧倒的に、簡単っていうのもあれなんですけれども、それよりかは比較的楽に取得することができました。ちなみに今話しているのは僕が渡米した2015年の内容ですので、現在はちょっと、状況も変わっているかもしれませんので、そのあたりは改めてご自身で調べてみてください。で当時はその僕も全くその、先ほど話した、声をかけてみたということはあったものの、実際にそのつてがあるとかっていうことではなかったので、当時渋谷のですね、そういった海外の語学留学を斡旋しているような会社をインターネットで探してですね、でそこに足を運んで、そこで相談してみるってことから始めました。でその斡旋業者って言ってるのかわからないんですけれども、そこの会社っていうのはニューヨークとか、他の海外の場所の学校と提携をしていて、そこに、学生を紹介することでその紹介料をいただいているっていう、そういったところだったので、比較的親切に対応してくれてですね、でその海外に渡航するためには、J1 ビザっていうものが、F1 ビザっていうものが必要なんですけれども、その手配ですね、そのためにはセービスっていうものだったり、その他諸々のドキュメントを用意しなきゃいけなかったんですけれども、それ自体はすごく難しくはなくてですね、それで 渡米するための準備みたいなものは一旦落ち着きました。ちなみにちょっと今ポロッと言った J1 っていうのはですね、今回はあまりフォーカスして話さないんですけれども、 J1 っていうものも少し視野に入れていて、実はそれはその1年半の期間限定で、研修みたいなものですね、働けるみたいな、そういったものです。1年半を過ぎたら帰らなきゃいけないっていう、そういった期限付きのものも考えていたんですけれども、それはスポンサーが必要だったので、どうしても難しくてですね、それで学生ビザを取ることにしました。それで、学生ビザ、取り方なんですけれども、その書類を提出して、学校その、ニューヨークのですね、語学学校から書類、そのための申請のための書類をもらって、その後日本にある、アメリカ大使館に行って面接みたいなものをしました。面接行くまではですね、面接的でなんかすごい一人だけこう一対一で面接をされるのかなと思って結構緊張してたんですけれども、実際はそんなことなくてですね、なんて言うんですか、銀行の待ち受けじゃないですけど、前に何人かその窓口があってですね、そこに列があって、そこに提出するために書類を持って行って、そこで簡単な受け答えをするっていうような形で、そういった感じの面接でした。なので、想像していたよりもかなり楽でしたね。その後ニューヨークに渡るんですけれども、渡った後はですね、学生で来ているので、学業をやっているっていう証明のためには、ある決まっただけの時間をその学校で勉強しないといけません。何時間だったかまではちょっと思い出せないんですけれども、朝のですね、8時からお昼ぐらいまで、だから4時間ちょっとですかね、毎日は毎日か月曜日から金曜日までは通わないといけません。いけませんでした。で、それを逃してしまうと、単位を落としてしまうと、そのビザが剥奪されてしまうということですね。ですので、当時は学生ビザっていうものは働けないビザなんですよね。働いちゃダメなビザだったので、日本で貯めたお金だけでですね、もう本当に節約に節約を重ねる生活をして、耐え忍ぶっていう形でした。それで、同時にですね、こちらに渡った後に、日本の方から紹介いただいてた方にちょっと話をして、その方のところで、無給でちょっとインターンのお手伝いみたいなことをしていたんですけれども、そこの方がスポンサーをしてくれるっていうことに、話がつながりましたので、そこで学生ビザからですね、この後次に話すビザへスイッチするための手続きというものを始めました。はい。で、その2つ目のビザというものが、O1 ビザと呼ばれるものでした。一般的にはアーティストビザと呼ばれたりもしているみたいです。このビザは、特定の何か技能を持っている人に、限られるビザなので、そういった、デザインをしている、自分みたいな人間もそうなんですけれども、それ以外にも、音楽だとかスポーツだとか文芸だとか、何かそういった特殊技能がある、そしてそれを証明できるっていうことが条件として求められるビザです。このビザはですね、さっきの学生ビザとは全然桁違いと言ってもいいのか難しくて、弁護士を雇わなければいけませんでした。その弁護士というものを今まで雇ったこともなかったですし、そもそももう全く土地勘もなかったので、そのようなことをした友人たちにですね、聞いて回ったりとかして、最終的には日本人で、同じようなビザ、同じようなとか同じビザを取った友人の方から、ちょっと紹介というか、彼女が使った弁護士を紹介していただいて、で、そこで進めるということにしました。それでですね、ざっとどんなものが必要だったかということについてなんですけれども、その日本にいた時のですね、大学、こっち来てからでもいいんですけど、その学業の、証明書で、その学業というものもこれから、申請しようとしている、ビザのスペシャリティに紐づいた学業が、基本的には、求められるというか、 まあ、どこまでっていうのはちょっと僕もわからないんですけれども、基本的にはその学業の証明書ですね。あと、社会人になった後のその仕事の証明ですね。その仕事の証明というものもいくつか方法があって、まあ、例えばどんな仕事をした、どのようなクライアントのどのような大きな仕事をした、もしくは受賞歴があったりだとか、あとですね、10人ぐらいから推薦状をもらわないといけないんですよね。推薦状を書いていただく、それも本当に方々に頭を下げて、お願いさせていただいて、それで推薦状を集めるということもしました。あとその、まあ、評判というかリピテーションというんですけれども、まあ、どのような素晴らしい人間なのかということを証明するための一つでですね、新聞広告に広告を出すみたいなこともしました。その、まあ、僕は別にアーティストではないんですけれども、そのために、まあ、方々、レストランとかでですね、自分の作品を展示してもらえるようなところを探して、それも100件ぐらいいろいろ当たってですね、展示させてもらうところを見つけた後はですね、それがその展示の内容を今度は新聞社にその詳細を送って掲載させてもらえないかという交渉をしました。でそれはですね、まあデイリーサンニューヨークとか、ジャピオンとか、そういった、まあ、ニューヨークでも配られている日経紙があるんですけれども、そういったところをメインに、まあ、コンタクトを取ってですね、デイリーサンは確か載せてはくれないけれども、その広告費として、まあ、いくらか払えばその広告枠に載せてくださるみたいなこともあって、まあ、そういった方法でですね、いくつかあって、まあ、とにかくその準備だけで、1年ぐらいはかかったですかね、いろいろしました。でその後まとめて、その弁護士、こちらで見つけた弁護士の人たちと相談をして、申請をして、もろもろで1年半はかかったと思うんですけれども、それでも結構ラッキーな方だったんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと細かいところはですね、結構昔のことなんで漏れているかもしれないんですけれども、まあ、大雑把には、まあ、そのような内容でした。この O1 ビザもですね、いくつか種類があって、僕は申請したのはその会社にスポンサーになってもらうダイレクトエンプロイメントというタイプのものだったんですけれども、まあ、その後ですね、まあ、まずこれとは別に、フリーランスの仕事用の O1 ビザというものも申請して、それも得ることができました。あとグリーンカードと呼ばれる永住権もその後取ったんですけれども、まあ、そのあたりまで話してしまうとすごく長くなってしまうので、まあ、今回はこの F1 ビザ、学生ビザと O1 ビザ、アーティストビザについてお話をさせていただきました。まあ、本当に聞き慣れない単語が多くてですね、まあ、なかなかわからないこともあるのかなと思うんですけれども、もっと詳しい具体的なことはインターネットなどで調べてみていただけたらと思います。はい、ということで今回は、海外移住について考えるということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、まあ、そのちょっとアメリカに行く前の前日談みたいなところを簡単に話そうと思うんですけれども、実はアメリカに渡米する前に、2ヶ月フィリピンにも行っていました。まあ、それは語学留学用ですね。フィリピン留学は泊まるところと学ぶところと、まあ、全部込み込みでボンとこう支払って、まあ、料理とかそういった寝るところとか何にも心配しなくて、まあ、勉強できるっていう、まあ、そういった環境があるのがいいなと思いました。まあ、ちょっと一言一つあるとすれば、その学校がですね、本当に結構日本人が多いところだったので、結構バカンス感覚で来ている方も多くてですね、まあ、個人的には結構まあ本気でやりたかったので、まあ目的の違いといえばそうなんですけれども、まあ、もっと日本人のいないところにすればよかったなと思いました。まあ、ここら辺はそうですね、まあ、フィリピンって海が綺麗だったり遊べるところもあるので、まあ、楽しみたいっていうところもあると思うんですけれども、まあ、目的が本当にやりたいっていう人がいれば、日本人が少ないところがいいんじゃないかなと個人的には思います。はい、ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。 ではまた。